どうぞご着席ください。本日の聖書の箇所はローマ人への手紙13章11節から14節です。では司会者が拝読いたします。ローマ人への手紙13章11節から14節。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や伝水淫乱や公職争いや妬みの生活ではなく昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。聖書箇所は以上です。では本日のメッセージを長嶋先生から今をいかに生きるかの今をいかに生きるのかにキリストを着ることというタイトルでお話をしていただきます。長嶋先生お願いします。
はい、ありがとうございます。それでは祈りを持って始めさせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日もこうして愛する兄弟姉妹一人一人をこの場へと礼拝の場へとあなたが招いてくださったこと感謝いたします。私たちはここに集いそしてまたあなたを礼拝するために、おります。天のお父様、どうぞ、あなたの御心が豊かになされますように、あなたはこの聖書この真理の言葉を通してあなたの御心をまた今日も私たちに示してくださり、そしてまた私たちもあなたの弟子として、そしてあなたのその御声に聞き従うことができるようにどうぞ導いてください。そこに主の栄光が表されます。大きく主に期待します。ここにおられる一人一人の上にどうぞ今あなたが共にありその心に触れてください。重荷を負っている方がおられたらどうぞその重荷を主の御前に下ろすことができますように。そして一人一人が主から受けている十字架を担いあなたに従っていくことができるようにどうぞ導いてください。大きく主に期待します。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。今今をいかに生きるのかという、ね、タイトルで、こうメッセージを、ね、取り継がせていただいておりますが今日は2回目になりますね。第1回目それは愛することということで、学んだわけですけれども、今日はですね、キリストを着ることということで2回目の今をいかに生きるかですね、それを考えてみたいと、そのように思っているわけです。メッセージの、今日の、ね、聖書箇所ですが、ローマ人への手紙の13章の11節から、14節に、なります。ということで、先週の前回のですね復習から、入っていきたいなと、そういうふうに思います。まずですね、神は愛であるということですよね。聖書が私たちに教える本当に重要なことであるわけです。神様のご性質そのものが愛であるということ、権威の話をしました。神には最も最高の権威が与えられている。しかしその権威というのは神の愛に基づいたものであるんだ。そこに私たちはその権威に従うことができるわけですよね。そしてその権威、その愛はどこに表されているか、それがイエスの十字架である。そのことを私たちは知っているわけですよね。その愛について前回また学んだわけです。このイエスの十字架に神の愛は何たるかということは示されているわけです。そしてまたこのイエスのその十字架の愛によってこの旧約の律法というその要求は満たされたんだという話もしました。 私たちに大切なものは何か、その神の愛に戻ることであるということを、確認しました。まあ、私たち今こう実践を学んでいるわけですよね。この世で主の御心に従っていくということですけれどもね、まあ、そのために何が必要か、それはしもべの心でもあるわけです。それは主を愛するということですね。その前に主に私たちは一人一人は愛されているんだ、その愛はどのような愛であるか、それこそがまさに十字架に見る神の愛、その愛によって私たちは愛されているんだということ、そのことを学んだわけです。じゃあ十字架の愛ってどんな愛なのか、その十字架の愛とは人を生かすものであるということ、永遠の命を与えるものであるということ、そしてまた人が神に喜ばれるその似姿へと変えられること、その支援をさせていただくことですね。それがこの愛である、そういったことを学んだわけですよね。そしてその学んだだけではなくて、その受けている愛を持って私たちは互いにそれを実践していくんだ。私たちのうちは本当にね、心の中を見るときに愛がないですよね。本当に虚しさを覚えるわけですが、しかしこのような私たちにも神の愛が今降り注いでいるんだ。その降り注ぐ愛、本当にその限りのない愛ですよね。その愛を今この心の内に、注がれているわけですよね。そしてまたその注がれる神の愛が私たちの心を満たし、その心が満たされた、この愛で満たされた、その愛が流れ出すわけですよね。すなわち私たちの内から流れ出したその愛というのは、自分の頑張りによる愛というよりも、むしろそれは神の愛であるんだ。それゆえに私たちはこの愛というのは神様から一方的に受けているわけですよね。恵みによる、愛であるわけです。すなわち神様から一方的に借りている愛ですよね。十字架の愛ですから、神様のその命に値するその愛の、をこう受けているわけですよね。一方的に私たちは主に対して、借りがあるわけです。その愛をもって互いに愛し合うのであるから、私たちはこの愛という点においては互いに借りがあって良いんだという話、これはある意味当然のことですよね。そのような、学びをしたわけです。それゆえに、イエス様が互いにこの愛をもって、互いに仕えるように、愛し合うようにと、そのように命じているわけですよね。それゆえにクリスチャンは愛し続けるものであるということ、また愛し続けることができるんだ。なぜならばあなたは今この時も神様によって愛されているからだ。そのようになってくるわけですよね。そして愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものですと、このように学んだわけです。さあ、ということで第1回目の今をいかに生きるかというね、タイトルで学んだわけですけれども、それは愛することであるということ、その原点に戻ったわけです。そして今日は2回目の学びということをお伝えしましたが、今回はですね、キリストを着て生きるということを学びたいと、そのように思います。じゃあ一体キリストを着て生きるとはどういうことなのかということですよね。そのことがまず、一つ学ぶ内容になります。同時に、じゃあどうしてキリストを着る必要があるのか、それは今がどのような時であるかということを認識することによってキリストを着る必要があるんだ、そのことを私たちは知るわけですね。さあ、ということで、このようなことをですね、今日は学んでいきたいと思います。メッセージのゴールです。それは今の時を知る、そしてキリストの御心にかなう生き方をキリストを着ることによってね、実践していくんだ、このようなゴールを掲げて共に学んでいきたい、そういうふうに思うわけです。次のことをね、中心に学んでいきます。それは質問にもね、同じことが書かれてますが、第1番目、それは今の時を知るということです。今の時を知る、今はどんな時に私たちは生きてるんだろうかということですね。2番目、それは主イエス・キリストを着るということ、そのこと、この2つをですね、中心に学んでいきたいと、そのように思っているわけです。 さあ、ということで、第1番目の、ね、テーマからいきたいと思います。今の時を知るということです。一緒に考えていきたいと思います。ローマ人への手紙13章の11節でパウロは、このように、記しています。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと近く私たちに近づいているのですから、ということですけれどもね、まあ、ここで、時という、言葉が、まあ、こうキーワードになっているというのが分かってくるかと思いますけれども、今がどのような時であるかを知っていますと、まあ、このようにパウロは、語り始めるわけですけれども、この時というのはどういう時なのかってことを、考えてみたいと思います。原文ではですね、この、今がどのような時のこの時ですけれども、カイロスという、ね、言葉が、使われております。でこのカイロスですけれども、これ特別な時を表す時に、使われる言葉ですね、まあ、これ例えばチャンスですよね。チャンスという、まあ、機会、という、まあ、そういう、時ですよね、それを表す時に使われるのがこのカイロスであるわけです。で他方ですね、同じように時を表す言葉としてクロノスという、ね、言葉があります。でこのクロノスというのは時間の流れを、ね、表すときにまた使われるその言葉であるわけです。クロノスではなくてここではカイロスが使われているってところが一つのポイントになってくると思います。そしてまた11節ですね、少しだけ読み進めると、あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。でここで時刻という、ね、言葉が使われています。まあ、これも時ですよね。でこの時刻ですけれども、ギリシャ語ホラーですね、それが使われていて、まあ、この言葉も特別な時を表す言葉です。ということは何を言っているかというと、パウロはここで時とは言っているけれども、まあ、一般的な、ね、この時というよりもむしろこれ特別な時をここでパウロは語っているんだということで、ぜひ、これを読む、ね、私たちも注目しなければいけないです。この時というものは一体どういう時なのかということです。まあ、そのような心で、まあ、今この、ね、言葉を一緒に学んでいければと、この真理を学んでいければとそのように思うわけです。じゃあどんな特別な時なのか、まあ、ここですよね。じゃあどんな特別な時なんだろうかってことですけれどもね。で、まあ、この11節には、書いてありますね。先ほど読みましたが、あなた方が眠りから覚めるべき時刻なんですね。この時刻が特別な時と言いましたが、眠りから覚めるべき時が来ているんだ。まあ、これは特別な時と、ね、いうことで、まあ、ここでこう語られているわけですけれども、まあ、皆さんは今日何時に起きました？どうでしょう？毎朝何時に起きているでしょうか？じゃあどうして起きるんですか？まあ、何か何らかしらね、しなければならないことが当然あるわけですよね。生きていく上においてね、しなければならないことがあるわけですけれども、まあ、何かしらの目的があるわけです。同じように何かしなければならないことがもう来ているんだ、そのような特別な時が来ているんだということ、まあ、そのことを認識していただければと思うわけですね。でここで、もう来ていると、まあ、先ほど、もうちょっと戻ってみましょうかね。訳では、あなた方は眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのですと、まあ、ここでもうと、ね、このように記されておりますが、この、ギリシャ語ではエデという言葉が使われていて、まあ、別の、まあ、こう意味だとすでにとかね、今、まあ、そういう意味合いがあるわけですね。でもう来ているんです、もうそこに来ているんですというよりもむしろすでに来ているんだ、今来ているんだ、まあ、そのようなニュアンス、まあ、意味合いが、ね、ここではあるんだということを、知っていただければと思います。すなわち目覚まし時計が鳴っているわけですよね。目覚まし時計が鳴るのであれば起きなければならないわけです。 まあ、どのようにね皆さんの目覚まし時計は鳴るかは分かりませんけれども、まあ、今のように目覚まし時計が鳴っているわけです。じゃあその目覚まし時計はなんて鳴いているかというあ な, なんてこう鳴っているかということですけれども、この目覚めるべき特別な時というのは実は救いの時であるということなんですね。ですなわちこの目覚まし時計はどのように鳴り響いているのか、まあ、これ想像のねまあ、中であるわけですけれども、これは救いの時である、救いの時である、救いの時である、救いの時である、救いの時である。まあ、皆さんの目覚まし時計どんどん大きくなってますか起きないとねおそらくそのような感じで、救いの時なんだ、今は特別な時で救いの時であるということを教えているわけですね。これが実はこの特別な時であるわけですよね。まあ、その意味があるわけです。で、じゃあちょっと待ってくれと、信仰者に向けて、まあ、ここではこう語られているわけですよね。ちょっと見てみましょうか。先ほどの、ね、聖書箇所見てみたいと思います。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。ちょっと待ってください。私たちが信じた時ということは、これクリスチャンに対して語られているわけですよね。なのに救いがもっと私たちに近づいているのだからですからって、これどういう意味なのか、まあ、そのようにこう思うわけですよね。ということで、私たち確認しなければならない、ね、内容があります。はい、それが義人聖歌栄歌ですよね。まあ、これは、まあ、1章から8章にかけて、私たちが、まあ、パウロから学んできた救いのプロセスですよね。そのことについて学んだわけです。義人聖歌栄歌について学んできましたが、この義人というのはどういうこのプロセスの救いのプロセスの中でどういう位置を占めるかというと、この義人というのは過去の救いと、まあ、このように私たちは学んできています。じゃあ聖歌はどうでしょうか。聖歌というのは現在の救いであるとそのように言われます。じゃあ栄歌はどうであるか。これ栄歌はまあ未来将来ですねの救いであると、これが救いのプロセスであるということを私たちは学んだわけです。私たちがこの福音を信じるこの信仰と神の恵みによって救われるわけですけれども、その時まさにそれが義と神によって認められるわけですよね。それが義人であるわけです。まあ、過去にそのことが起きたわけです。そしてまた現在はどうであるか、それは聖歌のプロセスの中にいるわけですよね。私たちはイエスのその似姿へと変えられているんだ、まさにそのただ中に今私たちはいるんだ、これが現在の救いであるわけですよね。まあ、そして栄歌、この栄歌の時を私たちは将来迎えるわけですけれども、ここで何を言ってるか、私たちが信じた時よりも、すなわちこれは義人の時ですよね。過去の救い、その時よりも今は救いがもっと私たちに近づいている。すなわちこの救いというのはいつのこの段階の救いを言ってるかというと、将来の救い、救いの完成の時、栄華について述べているんだということ。これそうそう考えるとこれ当然のことですよね。私が救われた、まあ、皆さん一人一人が救われた時よりも、今皆さんがいるその、時間的な流れの中の立ち位置とすれば、この栄華最終的な救いにこれ当然近づいているわけですよね。で、あなたはその救いに近づいていると、まあ、このようにパウロは語っているわけです。そして、じゃあこの栄華の時には何が起きるのか、これはまあ将来、ね、私たちに与えられるこの救いのプロセスの中の、まあ、完成の時ですよね。そしてその時はいつなのかということを、またこの、ね、良い機会なので考えてみたいと、そのように思います。パウロはこの箇所では言及はしていませんが、もうすでにローマ人への手紙の中でもうこのこと語ってるんですね。じゃあどこで語ってるのか、それがローマ人への手紙8章の11節になります。 こちらです。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいますと、まあ、このように、記されているわけです。まあ、この辺のことにおいては、まあ、ここに聖書箇所を記しておきましたので、まあ、こちらの方をですね、ぜひ参照していただければと思います。で、私たちのこの救いの完成の時っていうのはいつなのかっていうことですけれども、それが肉体の復活をもってね、完成するんだ、成就するんだということです。じゃあ肉体のこの復活はいつ起こるのかということ、それが敬虚の時である。まあ、このことは以前もね、学んだわけですけれども、第一テサロニケ4章の15から17にこのように記されています。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、このように記されているわけです。この恵みの時代ですよね、今私たちが生きているのは。この恵みの時代に亡くなった信仰者、また私たちも含めてこの敬虚の前に亡くなる場合ですよ、はこの敬虚がの時ですね。イエスが空中再臨といいますが、この空中で出会う時ですね、この敬虚の時に栄光の体を持ってよみがえるんだということが、この第一テサロニケから分かるわけです。そして敬虚の時に信仰者として生きているものはじゃあどうなるかということですけれども、肉体が、この私たちが今持っているこの肉体が栄光の体へと直ちに変えられて、そして栄華が成就するわけです。この肉体の復活をもって栄華が完成するんだ。この時に全てのこの信仰者は近づいているんだということですね。私たちはそのような今方向に向かっている神の計画の中に生きて生かされていて、そして確実に起こるこの栄華の時、この体がよみがえり、そして栄光の体を持つというその時に近づいているんだ。この救いの完成へと向けて私たちは今、神の道からによって変えられつつあるんだ。そのことを私たちは知るわけです。そのような時に今私たちは生かされているんだということ。またちょっと別のね、視点から考えてみたいと思います。今個人として救いに近づくという話をしました。確かに私たちは個人的に、この救いの完成へと近づいているわけですけれども、教会としては今どのような時に生きているのかということですね。この敬虚というね、この出来事に絡めて考えてみたいと思います。教会として私たちはキリストに近づいているんだ。教会というのはこの地域教会、私たちもそうですけれども、普遍的教会とね、考えるのが良いと思いますが、もちろん私たち、この地域教会も、この普遍的教会のね、一部であると、そのように考えることができるわけですが、この教会としてキリストに近づいているんだ。すなわち何を言ってるかというと、誠の信仰者というのは、この敬虚の時に挙げられるわけですよね。誠の信仰者が挙げられるということを考えると、これどこに挙げられる、これキリストのもとへと挙げられるわけですよね。で、この教会というのがキリストの花嫁として、イエスが待つその場所へと、向かっていくわけです。そのことをイメージしていただければと思います。それが敬虚であるわけですね。そして、そこでイエスと出会うわけです。で、一方この地においてはじゃあどうなるか、教会というものがなくなるわけですよ。なぜならば天に挙げられてしまいますからね。そのような状況になるということは何を意味しているか、 それ、すなわち教会というのはイエス様を頭として、そしてまたその体であるのが教会であり、この地においてそのイエス様の御心をなし、そしてまたイエス様のその権威を表すのが教会でした。その教会がなくなってしまうわけですよね。天に上げられてしまうわけですよね。まあ、それがまさにこの敬虚の出来事の一つの内容であると、そのように考えるわけです。であれば、今その時に近づいているのであるから、じゃあ今この時私たちはどのように生きるのか、いかに今を生きるのかというのが非常に重要なこととなってくるわけですよね。私たち今こう集まっている地域教会ですよね。この教会というのもイエス・キリストのまた体であり、そしてまたイエス様を頭である教会と、そのように思うわけですけれども、そしてこの教会 SJCF というのはイエス様の体としてイエス様の御心を知り、その御心を実践していくものですよね。しかしその時というのは限られているんだ。アラーム、この警告はもう鳴ってるわけですよね。どういうふうになってました？先ほど言葉で表しましたよね。救いの時なんですよね。救いの時なんです。救いの時であるわけですよね。恵みによって今私たちは救われるわけです。このような素晴らしい祝福の中に生きている。そしてまた福音というものが委ねられている。その福音を用いて私たちはイエスのその愛を伝え、そしてまた救いがなされるためにその福音を伝えることができるわけですよね。まさにその時に今私たちは生きているんだということを、このパウロはここで私たち一人一人に今がどういう時であるかということを伝えることによって、私たちにこう認識させているわけですよね。皆さんはどうでしょうか。このアラームが聞こえているでしょうか。救いの時であるというその神の言葉が、皆さんの心に、響いているでしょうか。今がまさにそのような時であるということ、神様はあなたを用いようとされています。牧師だけじゃないんだ、宣教師だけじゃないんだ、ここにいる主のしもべである皆さん一人一人を神は用いようとされているんだということです。で、ちょっとね、前私が言った信州コミュニティ教会の話になりますけれども、私がいた当時はですね、一信徒としていた方がですね、長老となってくださいました。で、今日はですね、その方が、なんと前に立ってメッセージしてるんですよ。本当にね、嬉しいことですよね。同じように皆さん一人一人もね、主の導き、また召しによって、また大胆に、そしてこの、主が与えてくださっている真理の言葉を正しく伝えるものとしてね、主が用いてくださるということも当然あるわけですよね。主はあなたを用いようとされているんだということ、何のために？特別な時が近づいのためですよね。それは救いのためである、人々の救いのためである。あなたは目覚めていますか？どうでしょうか。皆さんは目覚めているでしょうか。もちろんね、目覚めてる、皆さん目覚めてるからここにいるんだけどね、もちろん眠さはあるだろうけれども、そういう意味ではなくてね、霊的に目覚めているかというね、ことですけれども、さあ、2番目のテーマに入りたいと思います。主イエスキリストを着るということですね。それはどういうことなのかということです。12節を読みします。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。このようにパウロはここで12節で記しています。夜は深まり、昼は近づいてきましたと、このようにパウロは記すわけですけれども、これ原文の意味合いからすると、どのようなニュアンスになってくるかというと、もうこれは夜が明ける時間帯ですね。そのイメージです。 まあ、夜は深まりで、これ夜がね、もうこう進むわけです。まあ、そして朝が近づいてくる、まあ、こういうふうに記されてますが、まあ、これは本当にもう夜が明けるその時間帯のイメージですね。まあ、シンガポールでは何時頃になるんでしょうかね。朝の6時頃でしょうか。6時から7時ぐらいでしょうか。まさにそのような時間帯です。まあ、皆さんは何してますか、毎日。6時から7時ぐらい朝のね。まあ、働きに出かける方はもうね、朝の準備というのが始まっているのかなと思います。当然私たちはやることがあるから目覚めるわけですよね。そして、まあ、おそらく寝巻きですか、パジャマみたいなものをこう着ているわけですよね。まあ、それを、まあ、仕事に行くわけだから、服を着替える、まあ、わけですよね。まあ、そのような時刻であるわけです。で、ここで何て語ってるかというと、闇の技を脱ぎ捨てて、朝になるから闇の技を脱ぎ捨てて、光の武具を身につけなさいと、身につけようではありませんかと。まあ、このようにパウロは進めているわけなんですね。で、じゃあ一体この闇の技を着ているってどういうことなんだろうか。闇の衣って一体何なんだろうか。まあ、さっきパジャマとかね、いう話をしましたけれども、これパジャマじゃないですよね。で、この内容をですね、ちょっと考えてみたいと、そのように思うわけです。はい、まずですね、じゃあ一体この闇の衣とは、闇の技を着るとはどういうことであるかってことですけれども、第一にこのようなことが、言えるわけです。まあ、私たちこう、まあ、朝にね、毎日、朝が訪れるわけですよね。まあ、当然こう朝起きたくない場合というのはね、朝日が差し込まないようにね、こう、 うまく、遮蔽したりするわけですね。あるいは、まあ、ブランケットを頭からかぶったりね、まあ、こう朝日がこう届かないように、まあ、そのようにするわけですけれども、まあ、そのことをですね、霊的な視点から、まあ、聖書はこのように、ね、語っているわけです。第二コリント、4章の4節です。彼らの場合、この世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと、まあ、このように、記されているわけです。まあ、ここでちょっとこの、ね、訳から、まあ、どういう状況かということを考えてみると、まずはですね、これはあの、まあ、信じない者たちの思いをこれ暗くしているわけですよね。それが一つ目のポイント。そしてまた二つ目のポイントとして、キリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているわけです。これ二つ目のポイントです。で、この世の神って誰ですか。この世に神がいる、この世の神って誰ですか。サタンなんです。そうです、サタンなんですね。サタンがこの二つのことをしているんだということ。じゃあ先ほどの例えですけど、まずは、まあ、これあの先ほど朝が来てね、起きたくないケースの話をしましたけれども、まあ、朝日が入らないように遮蔽するわけですよね。もう暗闇を作り出すわけですよ。すなわちこの福音の光が届かないようにまずしているわけです。いや、それだけじゃないんですね。さっきあのブランケットをかぶるって言いました。まさに光が届かないように、これ信じない者たちの思いを暗くしてますよね。まさにブランケットをまさに頭からね、覆うような、そのような状況です。ちょっと描いていただければと思います。まあ、そのような真っ暗闇ですよね。光が入らない、しかも自分自身も福音の光が入らない、そして自分自身も覆いがかけられている状況です。まあ、このような状況の中にあるわけですね。これが闇の技を着ている、あるいは闇の衣を着ているということの第一番目のポイントになってくるわけですね。そして、続いてですけれども、二つ目の、ね、ポイントを、それは何かというと、まあ、この世の闇の衣、そしてこの世の悪のその、まあ、技ですよね。この闇の技ですよね。まあ、それを着ているだけではなくて、この世の神、先ほど言いました、誰でしたっけ、サタンですよね。そのサタンに、この悪の霊に従った生き方をするということ。それが第2番目に挙げられる内容になってくるわけです。この世の闇の衣、そして悪の霊に従った生き方をするということですね。自ら闇の霊に従った、 歩みをしようとすること、まさにそれが、この世のこの闇の技に、を切るというね、まあ、こういう意味合いがあるのかなと、意味があると、まあ、そのように思うわけです。エペソの2章2節、3節ではこのように記されています。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉の心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと、まあ、このように記されている通りです。まあ、この世を支配する、そのこの世の神であるサタン、そしてまたそれに従うその悪霊たちの、その思いに従い歩んでいたんだ、すなわち罪の中を生き続けるものであったということ。しかし私たちが知るのはその罪の結果、報酬というものがあるんだ、それが永遠の死である、それは死んだら終わりの死ではなくて永遠の苦しみであると、そのように聖書に記されているわけだから、この闇の技のを切り続けてはいけないということですよね。闇の衣を着続けてはいけないんだ。なぜならば朝がもう来ているからです。朝というのは光がありますよね。まさにその真理の光、福音の輝きが輝いているんだ。だからそれらのこの闇の衣を脱ぎ捨てる必要があるんだよということ、神がなさろうとしていることがあるんだ。まさにそれは救いの時だ、救いの時だと、目覚ましがね、叫んだように、まさにその時が今あなたに来ているんだということ、そのことを知っていただきたい、そのように願う、それは神様が心から願うことでもあるわけですよね。闇の技を脱ぎ捨てて、じゃあどうするのかってことですよね。で、それがこちらですかね、ちょっと待ってくださいね、続いてじゃあこちらですね、ここであるように光の武具を身につけなさいと、そのように聖書の中に記されているわけです。じゃあ一体この光の武具っていうのは何であるかということです。闇の技を脱ぎ捨てるわけですよね。闇の衣を脱ぎ捨てるわけですよね。なぜならば光の時が来たからですよね。救いの時が来たからですよね。じゃあ光の武具を身につけるって一体どういうことなのかということです。聖書はこのようにね、語っています。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょうと、第一テサロニケの5章の8節にこのように記されているわけです。ちょっとここね、内容を見ていただきたいと思います。で、ここでは、光の武具としてね、ここでこう挙げさせていただいた内容なんですが、信仰と愛の胸当てと、そのように記されています。ここでポイントとなるのは信仰と愛ですよね。そして続いて救いの望みという兜、そのように記されているわけです。救いの望みって何ですか？すなわちこれ希望ですよね。おお、出てきました。ということはここにいつまでも残る大切なこと、その3つがここに記されてますよね。信仰、希望、愛。そうでしたよね。第2コリントね、12章に出てる内容です。13章ですね、すいません。まさにそれがここに記されているんだ。この信仰と希望と愛というものが実は私たちに与えられている光の武具であるということ。じゃあこの信仰と希望と愛というのはどこにあるのかというと、それこそがまさに福音ですよね。今日も話しました、イエスの十字架ですよね。イエス様が私の罪の身代わりとして十字架にかかってくださり、そして死んで墓に葬られ、3日の後に神の約束通りよみがえったわけですよね。まさにその福音の中に愛があり、そしてまた信仰があり、そして 希望があるんだ。この希望は決して失望に終わることのない希望なんだ。ぜひこの光の武具を身につける時が来たんだということ、それはあなたの人生においてその時が来たと、まあ、そのように言うことができるわけです。で、まあ、詳しくはこのすべての神の武具としてエペソの6、10から17にも記されているので、そこもまたね参照していただければと思います。それゆえにですね、これはローマの13章の13節、今日の聖書箇所です。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。まあ、このようにパウロはここで語るわけです。まあ、これは12節のその内容を具体的にね、パウロはまたここで繰り返して語っているわけですけれども、この闇の技の、まあ、これ具体例としてね、まあ、ここに記されているわけです。遊興や泥酔、淫乱、公職、争い、妬みですね。実はこの具体例、ガラテアの5章の19から21にさらに詳しくですね記されています。これが闇の技であり、そしてまたそれイコール肉の行いであるということ、それらがこちらになります。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういったものですと、まあ、このようにね記されているわけですけれども、そしてこのガラテアの5章ですけれども、これらの肉の行いに、対してですね、対峙させて、ここでは、イエス・キリストを着るというね、ことで学んでいますけれども、御霊の実り、その御霊の働きについて、ここで記されています。それがこちらですね、御霊の実です。で、この御霊の実を私たちのうちに実らすことこそ、まさにそれが昼らしい品位ある生き方である。この品位というのはどういう品性であるかというと、キリストの品性ですよね。私たちはキリストと一つにされたもの、それは聖霊のバプテスマによって、私たちはイエスを信じるときにイエスと共にあるものとなるわけですよね。そしてこの御霊の実というのはどういうものであるか、それが愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。私たちはキリストのように変えられていると、そういう聖化の過程の中でね、今この時ですよ、現在の救いですから、今この時も、キリストのように変えられているわけですけれども、その具体例として、まさにこの御霊の実ですよね、この一つ一つが私たちのうちに実っていくんだ。この実りは誰のうちに見ることができるか、イエス様のうちに見ることができるわけですよね。その方のその品性がクリスチャンである、その信じる者、信仰者のうちに宿っていくんだという、この素晴らしい、事実があるわけです。このようにして私たちは栄華の時ですよね、この救いの時をに近づいているわけなんです。このような、時に私たちは生きているんだということ、キリストを着るというのは一体どういうことなのかということを、先ほど闇の技を着る、そして闇の衣を着るに対峙させて、ここでガラテヤ書で記しているので、その箇所を一緒に見たわけですね。そして14節です。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。これが14節になるわけです。ここでね、主イエスキリストを着なさいと、これ結論ですよね、パウロのね、そこを、導き、ているわけです。で、イエスを救い主と信じるものは、どういうふうな、ものであるかということが、ガラテアの3章の27節に記されています。そこを見てみましょう。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。このように書かれてるんですよ、実は。 皆さんは信じたときにイエス様と一つになってますよね。聖霊のバプテスマを受けてキリストにつくものとなったわけです。それすなわちキリストを着たものであるということ。でここでねちょっと着目したいのはキリストを着たとありますね。この動詞着たですけれども、これアオリストが使われています。すなわちこれもすでに起こった出来事なんですとして捉えることができるわけです。すなわち信仰者はすべてキリストを着ているんです。もうすでにそこを強調するためにイエス・キリストを着なさいとね、まあ、そのようにこうパウロはここでね語っているわけですよね。もうすでに私たちはキリストを着ているものであるということ、闇のその技の衣を脱ぎ捨てたものである。そして私たちはキリストを着ているんだ。じゃあ脱ぎ捨てたのはどこで脱ぎ捨てたのか。それは私たちの罪、私たちのその全ての行いを十字架につけたものであるから。私たちはキリストと共に十字架につけられたものであり、墓に葬られたものであり、三日の後によみがえったものである。それが聖霊のバプテスマだ、キリストと一つになることだ。そのことを私たちはパウロから学んだわけですよね。そのことがもうすでに起きたんだ。あなたはキリストを着たものなんだということ、それが今の時であるということ。皆さんは今どんな時を生きているでしょうか。さあ、まあここでね、光とともに生きる Daylight Living ということで、まあこうまあ、イラストが、ね、ありますけれどもね、まあ、私たちは新しくキリストを着たものであるということ。まあ、これも神の恵みによってなされるわけですよね。自分で自らが古いその闇の衣を脱いで新しい衣を、新しい衣、すなわち、まあ、これはキリストを着るということですね。それを自分でできるかというとこれできないんですよね。じゃあ何によってそれはなされるのか。これは一方的な神の恵みによって、そのことすら行っていただけるわけですよね。神の力によってね。それゆえに神への信仰が求められるわけです。さあ、じゃあどんな信仰なのか。先ほど目覚ましが鳴っていたように、まあ、繰り返しになりますが、救いの時です。あなたに救われてほしい、まさにそれが今この時であるということ。イエス様を見ることができますように。覆いがかかっているかもしれない、そして福音の輝きが閉ざされているかもしれない。しかし私たちにできることはこのイエスを表し、そしてまた福音を述べ伝えることであるということ。なぜならば福音には救いをもたらす神の力があるからですよね。この脱ぎ捨てることも、新しいキリストを着ることも自分にはできない。しかし神の力によってそのことはなされるんだということ。どうしてじゃあそれが言えるのか。私がその証ですよね。あなたがその証ですよね。救われた、そのことを伝えることができるわけですよ。一人一人が証人であるということ。まさにこの光と共に生きるのが私たちなんだ。光の子供であるということ、ぜひそのようなキリストを証しし、そしてまたキリストの香りを放つことができる私たち一人一人であること、そのことを誰が望んでおられるか。聖書が語っている、すなわち神が私たちに望まれていることなんだということ。今がその時であるということ。これはアージェントですよね。緊急性のある時ですよね。なぜならば今だから。これから遠い先に起こる未来のことではなくて、今がその時であると、このように神は私たちに語っておられるんだということですね。さあ、ということでまとめです。パウロは今がどのような時であるか、救いに近づいている時であるということを私たちに語ってくれました。まあ、これは一義的にはローマの、ね、人々に語ったわけですけれども、第二義的には今を生きる私たちにもこれ当然語ってくださっているわけですよね。それゆえに眠り続けていてはいけないんだということです。まあ、もちろんね、まだ救われてない方はぜひこの福音が届くことを私たちは願い、祈り、そして伝えます。でも私たち救われた者としてはどうでしょうか。霊的に 眠気がさしてはいないでしょうか。霊的に寝てはいないでしょうか。まあ、これはすべてのクリスチャンね、信仰者に語られるね、べき本当にメッセージであるわけですよね。そしてこの古い技を、この闇の衣を脱ぎ捨てて、そして光の武具を身につけるということ、この光の武具とは信仰、希望、愛でしたよね。その中で最も大切なのは、前回学んだこと、愛ですよね。それは私たちが知っていることです。まさにその武具を、光の武具を身につける、いやもう実際にそれは私たちは身につけているわけですよね。そして品位のある生き方というものも学んだわけです。それはキリストの品性を身につけるということです。それは私たちのうちに御霊の実りを実らせるということなんだということです。主の御霊によって私たちはキリストの似姿へと変えられているんだ。それが今この時であるということ。でもそのすべては救いのためであるということ。そのことによって、神の御心がなされることによってどうなるんですか。神に栄光が帰されるんですよ。神に栄光が帰されることを求めて、その神の御心を私たちは行うものであるということ。救いの完成の時に私たちは一刻一刻と近づいているんだということ、そのことを今日学んだわけです。残された時は限られています。それゆえに私たちは福音を述べ伝えるんだ。それは神の御心である、そのことを学びました。福音を受け入れるということですよね。イエスはこの私の罪のために身代わりとなって十字架にかかってくれた。それは、そして死に墓に葬られ3日目によみがえられた。それは何のためか。それはあなたが永遠の死に向かうのではなく、永遠の命に向かうために身代わりとなってイエスが成してくださったこと。そのことを知るときに、あなたは義と認められ、そしてキリストを着ることができるんだということ。闇の技、それは一時的な私たちの肉の欲求を満たすものですよね。一時的であるから、それが常習的に行われるようになるわけですよね。そしてその行く先というのが聖書は示します。それが永遠の滅びであるということ。でもそうではなくて、キリストを着てほしい。それは唯一、神様のこの臨在そのものが私たちの心を満たすことのできるものであるということ。そしてそれは永遠の滅びではなく、永遠の命を私たちに与えるものであるんだ。ぜひそれゆえに、このキリストを着てほしい、そのことを、まあ、ここでは、大切なこととして、語りたい。そしてまたパウロが語っていることです。イエス様はライフジャケットですよね、まさにね。そのライフジャケットを着てほしい。このイエス様というこのライフジャケット、まあ、これは、まあ、こう今のトレンドとかね、そういったものではなくて、まさに定番ですよね。定番なわけですよね。このライフジャケットというものは2000年間ね、変わらず私たちに与えられているものであるということ。このライフジャケット、正確にはイターナルライフジャケット、永遠の命を与えるものであるということ。皆さんは今日も服を着てますけれどもね、まあ、当然私たちは服を着るわけです。ここで、本当にお伝えしたいこと、それはイエスを着てほしい、そして永遠の命を得てほしい、そのことです。そしてこのイエス様を着て共に生きるのが今を生きるクリスチャンである、そのことを今日はまたこの、ローマ人への手紙13章の11節から14節、この箇所から、パウロのその言葉を通して学んだわけです。どうか、ぜひですね、このイエスを着つつ、そしてまたそのイエスを、まあ、着ているんであれば、当然それは分かるわけですよね。私たちがどこに出かけててもイエスを着ているのであれば、皆さん一人一人がイエス様の証人となることができるわけです。それも自然な形でそれができるわけですよね。だってイエス様を着ているわけですから。ぜひ、そのような生き方ができますように、そのことを願います。それでは祈ります。 ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日は今がどのような時であるかということを学びました。それゆえに今私たちはキリストを着る必要があるんだということ、そのことを学んだわけです。今は救いの時です。どうか一人一人の心にイエス様、あなたが語りかけてください。この闇の衣を着るのではなく、その偽りの衣を着るのではなく、それを脱ぎ捨て、そしてイエス・キリストを着ることができますように。それは永遠の命に至るものです。そして信仰、希望、愛であるということ、そのジャケット、イターナルライフジャケットを着ることができるように、どうぞ主よ、あなたの身力が今及びますように、救いがの訪れが今この時ありますように、そのことを覚えて祈ります。天のお父様、どうぞあなたの御業、御心がなされますように、大きく主に期待します。今天からの油注ぎが豊かにありますように、ここにおられる方々一人一人の上にどうぞあなたが触れてください。そしてまたライブ配信を通して参加されている方々一人一人の心にもどうぞあなたが語りかけ、そしてまたあなたの命に生きることができますように、どうぞ導いてください。大きくイエス様に期待します。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、主に期待しつつ、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。